説教誰でも来なさい。鈴木光牧師。
皆さんおはようございます。マタイの福音書を順に読んでますけれども、すで、にイエス様の最後の7日間、まあ、最後の7日間っていうかね、十字架にかかるまでの7日間のところに入ってきていますね。もうすでに、ユダヤのリーダーの人たちがイエス様のことを妬んで激しく攻撃をしてきている、そういう中ですけれども、今日のところでもイエス様がその人に対して、その人たちか、その指導者たちに対して例え話を用いて、大切なメッセージを伝えようとしている、まあ、そういうところになっていますね。祭司長と呼ばれる人たち、それからファリサイ派と呼ばれる人たち、まあ、そのこのユダヤの人々のリーダー的な存在ですよね。そういう人たちの前でこの例え話を先週に引き続いてお話をしてくださっていますね。まあ、特に今日のところでは天の国はと言ってイエス様話し始めてますので、天国、そこに入る、それにはどういうふうにあるべきなのかって、そういう話が例えとして話されています。まあ、最初はまずどんな内容かなって、一緒に読みながらですね、簡単に確認をしながら進んでいって、特に大事なポイントにその後目を留めていきたいと思います。じゃあ、開いている方で結構ですので、1節から3節のところをご一緒に読んでスタートしていきましょう。新約聖書の42ページですね、聖書後ろの方の42ページ、マタイによる福音書の22章のまず最初は1節から3節を、読める方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために公宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、公宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。はい、ありがとうございます。イエス様は例えを用いて話し始めました。今言った通り、天国の話、こういうふうに例えられるねと言って話をしてくれています。登場人物は王様、それから王子様、また家来たち、そして招かれた人たち、まあ、こういう人たちが出てきますね。それぞれ誰を例えているでしょうか。まあ、なんとなくこうかなって想像つく方も多いかもしれませんが、まず王様、これは神様ですね。父なる神様のことを表しているということですね。じゃあ王子様は誰ですか。まあ、王様が神様だったらこれも想像つきますね。イエス様ということですね。王子様はどうやらイエス様です。そして家来たちは誰でしょうか。まあ、いろんなパターンがあると思いますが、預言者たちと言えると思います。この場合の預言者っていうのは、なんかその予告する人っていうことじゃなくて、旧約聖書の時代から活躍している神様のメッセージを預かって、そして伝えるメッセンジャーの人たちですね、この預言者たち。そして最後に招かれてた人たちはどういう人でしょうか。招いておいた人々は誰を例えているでしょうか。それはこのユダヤの人々ということだと思いますね。特に今日の話ではそのリーダーの人たちって言ってもいいかもしれないですね。まさにそのイエス様に敵対して敵意をむき出しにしている人たち、まあ、彼らのことをこういうふうに例えていると思います。王様はですね、王子の婚礼が整いましたって来てくださいって、まあ、招いておいたんですよね。ところが来なかったということに言っています。まあ、神様が天国に招いているけれども、でも来ない人たちがあったって、まあ、そういうことですよね。じゃあそこで王様はどうしたでしょうか。じゃあ次、長いんですけれども、4節から7節も一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いですけど、頑張っていってみましょう。4から7節。せーの。そこでまた次のように言って別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ、婚宴においでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。はい、こう書いてあります。 どうしたかっていうと、また別の家来たちを王様は送ったんですね。あれ、招いておいたんだけど来ないなって。よし、じゃあ君たちも行ってきなさいって招いておいたね、招待状を出した人たちに用意が整ったって伝えてくるんだ。ね、肥えた牛をほふってすっかり用意ができています。そんなこと言われたら私すぐ行きたくなっちゃいますけど、ああ楽しみだなって、普通だったら来たくなりそうですけれども、呼びに行ってきなさいって、まあ、それで行ったわけですね。ところがですね、みんなは喜んで来ないんですね。不思議ですけれども、ある人たちはそれを無視した。そしてある人は、一人は畑に行ってしまった。まあ一般的な仕事ですね、当時としてはね。まあ、ですから、仕事の方が大事ですと言って行ってしまった。そしてある人は商売に出かけた。まあちょっと前にね、イエス様が神殿で勝手に商売している人たちのことを怒ってね、追い出したことありましたけれども、ちょっとそんなことを思い出しますね。そういうことがあった。しかしもっとひどいのもあった。それは何だったかというと、なんと伝えに来てくれた家来たちを捕まえて乱暴して殺してしまったって。これはひどいですね。王様はどうしたか、もうカンカンになって怒ってその人たちを滅ぼしてしまった。まあ、そりゃそうだって思いますね。内容としては、祭司長とかリーダーたちとか、このユダヤのリーダーに向けて話していますね。ユダヤの人々、イスラエルの人々はずっと招かれてきたけど、ずっと拒み続けてきたねって、そのことを語っていると思います。さあ、そういう中でさらに続けて、その後どうしたかということが書かれてあります。ここから特に今日は注目していきたいと思いますね。今日の注目ポイントを見ていきたいと思います。では8節から10節を読んでみましょう。よろしいですかね。8から10を読みたいと思います。せーの。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。はい。ここまでユダヤの人々の話をしていましたけれども、ここからですね、もうそういう枠の話ではなくなったですね。みんなの話になります。ここにいる私たちも含めて、今の現在の私たちも含めて、私たちに語られている神様の言葉がここにありますね。最初にまず受け取りたい、注目したい神様のメッセージは、その招かれているのは誰か。それは誰でも連れてきなさいというこの言葉に答えがあるわけですね。王様は家来たちに言いました。用意しといたけどね、招いておいたけどね、みんな来なかった、もういいって。だから町の大通りに来なさい。そこで見かけたら誰でも引っ張ってこいって、席が空いてますって、用意できてます、もうごちそう食べるばかりです、皆さん来てくださいって、もう誰でも誰でも、はいはい、あなた来てください、あなた来てください、あなた来てくださいって、もう見かけたらもう軒並み全員連れて来なさいって、そういうふうに王様は言ったわけですね。さあ、イエス様の救いは、天国の門は誰に向かって開かれて、誰が招かれているでしょうか。今日のこの聖書の言葉は、そのメッセージをはっきり伝えてますね。それは、誰でも来なさいって。誰でもいいから連れてきちゃいなさいって。もう何の区別もなし。とにかく見かけたら、目についたら全員引っ張ってこいって。もう誰でも招かれています。これが今日最初の大切なメッセージですね。イエス様の救いに、天国に誰が招かれていますか？あなたです。あなたです。みんなです。誰でもです。すべての人が招かれています。このことを最初に覚えたいと思います。全員、一人一人が天国に招かれているんですね。はっきりとこれを受け取っていきたいと思います。まあ、私たちのこの生きている社会の中では、キリスト教っていうとね、一つの宗教ですよって、まあ、そう考えて、いろんな宗教がある中で、どっちかっていうとキリスト教っていったら西洋の宗教なのかなって思う人が多いかもしれないですね。そういうところを肌で感じることがたまにあります。でも、国の宗教があるんでしょうか？その国の人はその宗教を信じるんでしょうか？その文化の宗教があるんでしょうか？その文化の人たちはその宗教を信じるんでしょうか？いえ、そうではありません。聖書が語っているのは何ですか？聖書はその初めから、初めに神は天地を創造されたと言っています。 光あれと言って世界が始まったと言っています。そして私たち人間をご自身に似せて作られたと言っています。そしてそれを極めて良いと言っています。私たちの知っているものは全てこの世界を作られた神様が作ったものですね。私たち一人一人の存在も神様が作ったものだと、そうはっきり聖書は語っています。すると関係のある人は誰でしょうか。皆さん一人一人です。そこには誰も省かれることがない。全ての人がこの神様と関係があるんです。その信仰はあっち側の国のものでしょうって、その信仰は今までゆかりがあった人のものでしょう。いえ、あなたも縁がある、あなたも関係者、あなたもこの神様が極めて良いと言って作ったものですね。だからあなたが招かれている、このことをもう一度覚えたいと思います。イエス様の救いに招かれているのはあなたであり全ての人です。民族によらない、どの民族が信じる信仰ではない、全ての作られた人間一人一人あなたが招かれている。性別にもちろんよらない、あるいは年齢にもよらない。私もだいぶ年取ってきたので該当者じゃありませんということはないですし、私ちょっと若すぎるので該当者じゃないということもありません。全ての作られているこの人間一人一人ですね、もちろん能力にもよりません。この人はこういうことができるから天国の話聞いてもいい、この人は、逆にね弱い人だから天国の話ふさわしいと、そういうこともないです。全員全ての人が神様が招いている人だということですね。そして、今読んだ箇所の中で極めつけで、私今日の御言葉の中で一番励まされて素晴らしいなって思ったの10節に出てくる言葉ですね。家来たちは忠実に王様の言うことを守ります。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので今宴は客でいっぱいになった。素晴らしい家来ですね。本当に素晴らしい家来だと思います。忠実なしもべですね。善人も悪人も集めてきた。もう目についた人全員集めちゃった。あの人やばそうだなっていう人も全然もう問題なく、あ、来てくださいって主人が呼んでますんでって、もちろん良さそうな人もそう、悪そうな人もそう、全員誰でも目についたら片っ端から呼んできたんですね。おかげで公園はいっぱいになったと言います。善人も悪人も皆集めてきた。この善人も悪人もっていう表現がとっても秀逸だと思いますね。私たちのこの社会の文化の中ではいい人が天国に行くと思っています。マジでみんな思っています。でも聖書は違うと言っています。いい人か悪い人かっていうのは一切関係ないですね。ここにはっきり書いてます。悪人も連れてきちゃって言っています。悪人も善人も全員呼ばれているんです。いい人が天国に行くという話ではないんです。どうしてですか。聖書はこのことを割とはっきりと語っていますね。それはいい人も悪い人も皆罪人だからです。みんながいいという人、みんなが悪いと思う人、それは所詮人が決めた基準に過ぎません。ある人はある人にとっていい人でしょう。あの人は私に便宜を図ってくれるって、そしたらいい人です。でもその周りの人たちにとってはいい人ではないでしょう。ある人はある人にとって悪い人だと思います。あいつは感じが悪いな、あいつはいつも俺の足を引っ張る、でも他にとってはいい人かもしれない。そんなものです。いい人か悪い人かはそれぞれの人の基準で決まっていきます。しかし天国の話は神様の話です。私たちが決めていい話ではないですね。あの人私にとっていい人だから天国に行くと思います。あの人私にとって悪い人だから天国に行かないと思います。そんなこと神様は言ってない。招待客を決めるのは神様の方ですよ。神様はどう言っていますか。みんな等しく罪人だと聖書ははっきり語っています。誰も神様を探し求めない、誰も悟る者はいなくなったと、そういうふうに言っていますね。だから神様にとってみんな罪人、しかしさっきも言いました、同時に愛している極めて良い存在です。だから全員招いてるんです。ほっといてみんな入ってこないから、だから全員招いてるんです。イエス様は罪人の友だって言われます。イエス様が来たのは何でですか。すごい罪人だって言われている人たちのところと、よくイエス様は食事を共にしてたから、みんなが正しい人だって思ってた人たちから陰口を言われましたね。 どうしてあんな家行くんだろうって、あいつみんな知ってる悪いやつだぜって、そういうふうに言われました。イエス様は何て答えましたか。医者が必要なのは病人じゃないって、そうじゃなくて私が来たのは罪人を招くためだって、救うためだって、そういうふうに言いましたよね。これがイエス様が友になってくださったってことですね。良い人悪い人、悪人善人ということは一切関係がないですね。あなたが招かれています。もしあなたが自分には罪人であるというところがあるなと思うんだったら、それは間違いないです。安心してください。あなたが確実に招かれてますね。私は違うという方はぜひ聖書を読んでいただいて、あ、ひょっとしたら私も該当者かもしれないと気づいていただけるといいかもしれないので、そういうふうに思います。あなたも招かれている、全員招かれている、そのことをぜひ覚えたいと思います。さあ、2つ目のポイントに行きましょう。今度は11節から13節をご一緒に読んでみたいと思います。11節から13節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。王は、友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。はい、婚礼はですね、お客さんでいっぱいになったんですけれども、その中で一人ちょっと変な人を見つけたんですね。王様は誰を見つけたかというと、婚礼の礼服を着ていない人だというんです。一人だけ着ないで勝手にここにいちゃった人がいるんですね。それでどうなったかというと、王様が側近の人に、彼を連れ出しなさいって、追い出しなさいというふうに言います。そこで泣きわめいて歯ぎしりするでしょう。なかなか辛辣な言葉ですね。私たちは使わない表現だと思いますが、とにかく追い出しなさいと、そういうふうに言うんです。かわいそうに感じるかもしれませんね。そんなもうちょっと、温情を持って見てあげればいいのにって思いますけれども、十分実はこの話は温情が働いている話なんですね。実はこの礼服というものはどういうものかというと、みんなが自分で用意してくるものではないですね。これは与えられているものなんですね。当時の社会の背景の中では、その婚礼に来る時の礼服というのは準備をされてあって、それを身につけるんだそうです。で、ある先生がこのことをヘブル語の、ね、訳の聖書で説明をしてくれていました。この、この新約聖書ギリシャ語ですけれども、ヘブライ語で訳されている聖書もあるんですね。でその場合だと、この礼服っていうところはどういう服の言葉を使われているかっていうと、例えば旧約聖書だと、イサクとリベカが結婚するときに贈られた服ですね。リベカの花嫁服であったりとか、あるいは大祭司が神様から任命されて着る祭服ということですね。もちろん自分たちで作るんですけど、神様が決めて与える服がその祭服ですね。つまり何が言いたいかというと、この礼服というのは与えられる特別な服だということです。つまりですね、貧しくて用意ができなかった人の話ではないんです。あ、そんなね、かわいそうで、その礼服用意できなかったのかもしれないとか、ちょっとそれぐらい許してやんなさいよってことじゃないんです。彼にはちゃんと用意されていたんです。着るべき服を、ちゃんとその礼服を備えられていたんです。でも彼は着なかった。差し出されてもどうしても着たくなかったんでしょうね。彼は着なかった。でも中に入りたかった。だから着ないで入ってきちゃったということですね。さあ、この礼服とは一体何のことでしょうか。今私たちにとってこれは何を意味しているんでしょうか。ちょっと今のところには何か挟んでおいていただいて、また戻ってきますので、別の箇所一箇所開きたいと思います。同じ新約聖書のローマの信徒への手紙の13章の14節というところを開いてみたいと思います。新教徒訳の聖書を使っていらしたら293ページになります。今開いているマタイのさらに後ろの方ですね。新約聖書の293ページ、新共同訳、ローマの信徒への手紙13章の14節の言葉を、開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の13章の14節というところを、開いてくださったら、どうぞ一緒に読んでみてください。 よしですかね。では行きます。14節、せーの。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。はい、ここには主イエスキリストを身にまといなさいと、こういうふうに語られています。イエス様を着なさい、イエス様を身にまといなさい、身につけなさい。不思議な表現ですね。イエス様は人として来られてますから、その方を身につけるってどういうことかな。これはもちろん霊的な意味で語っているわけですね。もっと具体的に言えば、イエス様を信じて共に生きるものになりなさいって、イエス様を信じて共に生きるものになりなさい、このことがイエスキリストを着るということですね。私たちはイエス様を信じて心の中に迎えたならば、その時に私たちは清くされて、そして聖霊が私たちのうちに住まわれるって、そう約束されています。その時から神様から私たちはどんな姿で見えるようになるでしょうか。それはイエス様のように見えるようになるわけですね。これはとっても不思議なことです。私たちは、まあ、洗礼を受けてね、クリスチャンになっても急には変わらないですね。多くのクリスチャンの人がそう体験していると思います。信じたぞって、洗礼を受けたぞ、さあ今日から私は成人のようになるんだと思ったら、あれ朝起きたらあんま変わってないなとか言って、まあ、そういうもんだと思いますね。皆さんそうだと思います。しかしですね、不思議なことに神様からの方は見た目が変わってるんですね。そう、私たちはイエス様のように見てくださっているってことです。もちろん私たちの内面の方変わってないから、私たちの方はいやいや、そんなこと言われるとちょっとね、大それた感じでとてもじゃないけど追いつけませんって、まあ、でもそれでいいわけですね。そこから追いついていけばいいというかね、外をそうやって見られてるんですから、私もそういうふうになっていきたいなって、誠実であればそのように感じると思います。その内側がね、見られてる外側に合っていく旅路というのが、クリスチャンの生き方かもしれないですね。そのようにして私たちはイエス様を着ているということです。そのイエス様を着て天国に来なさいって、ちゃんとその礼服を着て天国に入りなさい、そうでなかったらそこには入ることができないんですよって、こういうふうに語っているわけですね。イエス様は別の箇所で狭い門から入りなさいという表現をしています。広い門は違う、それ間違えている方の門だって、狭い門の方から入りなさいって、こういうふうに言います。羊が、帰ってきて入ってくる門は狭い門ですね。そこは一匹一匹ちゃんと、あ、マリーちゃんね、メリーちゃんね、太郎くんねって確認をして入れてくれる門ですね。そこから入りなさいって、そこはちゃんと礼服を着た者が通るところですね。ちゃんとドレスコードがあって、そこは確認されるんですね。誰でも招かれてるけど、一つだけ条件があります。それちゃんと礼服を着てきなさいって、イエス様を信じてこの中に入りなさい、まあ、そのように言っているわけですね。このことをぜひ覚えたいと思います。さあ最後です、残る、あ、またマタイの福音書の方に戻っていただいて、22章の最後の14節をご一緒に読んでみたいと思います。最後の、マタイ22章14節をご一緒に読んでみたいと思います。よしですか、いきます。せーの。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。はい、ありがとうございます。最後にイエス様がこう言います。招かれる人は多いが選ばれる人は少ない。私は率直に言ってですね、最初ここを見てちょっと違和感を感じました。どういうことかなって、言葉の意味としてちょっと変だな、不思議だなって思ったんですね。招かれる人は多いが答える人が少ないだと分かるんですよ。それはね、なんか言葉として通じるなと思います。招かれる人は多いけど答える人が少ないって、うん、ところがここでイエス様は招かれる人は多いが選ばれる人は少ないって言うんですね。なんで？でもそこが実はまさに大切なポイントだと思います。招かれていることに答える人が選ばれた人なんです。もう一回言います。招かれているのに答える人が選ばれた人なんです。言い方を変えるならば、選ばれる人というのは選んだ人です。応答した人だということです。今日の御言葉ははっきり語ってますね。最初に確認した通りです。誰でも招かれています。そこには何の区別もない。全員が 誰でも招かれています。しかし答えなければ当然婚礼の客に選ばれた人にはならないということですね。こう考えてみると、まあ確かにそうだって言葉通りのことだと思うと思います。全員招かれてるけど、その人がその招待状を受け取らなかったら、答えようとしなかったならば、それは選ばれた人にならないということですね。で、私たちのその日本語の感覚として、選ばれたっていうと、もうこっちに関係なく決められているというイメージがありますね。で、確かに招かれているという意味ではそうなんですよ。こっちの意図に関係なく神様は全員に招待状を出しているわけですね。で、招いていて、さあ来てくださいって、もう食べる準備すっかり整っていて、もう来るだけなんで、席空いてますか、もう早く来てくださいって、そういうふうに言われているわけですね。しかしここで言う選ばれる人というのは選ぶ人ですね。それをじゃあ行きましょうって、ああ本当ですか、いいんですか、あ、じゃあ行きます行きますって、そういうふうに答える人、これが選ばれる人だということですね。神様は最初からそのように私たちを作っておられます。私たちは選ばれたっていうと、もうなんかこっち側にね、選択はないように感じますけれども、そうじゃないんですよね。私たち答えるっていうことをずっと最初から神様は求めておられるんですね。それは本当に文字通り最初からです。神様が世界を作って人間を作った時、アダムとエヴァが作られました。そのアダムとエヴァの時から神様は私たちが応答することを求めておられるんですね。そうでなかったらあの木は置かない。あの木というのはあの木です。つまり食べてはいけないという実のなる木ですね。あのエデンの園にはそういう木があった。そして神様は人間を作った時に、何でもしていいよ、どれ食べてもいいよって言ったけど、一個だけ応答するべき約束を与えられました。それはあれだけはダメって、あれを食べちゃうと死ぬようになっちゃうからダメだよって言ったんです。置かなきゃいいじゃんって思いますよね。だったら最初から置かなかったらね、話早いのにって思うわけですね。別に選ばせなきゃいいじゃんって、選択させなきゃいいでしょって、そうじゃなくて、もう最初から従順に作っておけばいいじゃないのって、もうそのプログラムの中にちゃんと入れとくべきだって、逆らわないようにちゃんともう入って、全部何でもいいから入って答えるようにしときなさいっていうふうに思いますけれども、そうじゃないんです。神様はどうしてそのように作らないのでしょうか。どうして私たちが選ぶように作るんでしょうか。それは神様は最初からご自身に似せて作られているから、そして愛する存在として作っているからですね。神様は私たちに応答することを願っています。そうでなければそれは愛の関係とは呼べないからです。もし私たちが本当にロボットのようにただ何も考えることなく、ただ答えるだけの存在だったならば、それは神様が作る価値があるでしょうか。そこに愛の関係はあるでしょうか。何の意味があるでしょうか。しかしとても不思議なことに、神様は裏切ることさえできるぐらいの選択肢を与えて私たちを作られたんですね。そこで私たちが応答したときに、本当に素晴らしい、私たちが喜び打ち震えるような愛の関係が生まれるんですよね。このことを主は望んでおられるということです。自分の意思で応答するということですね。このことを私たちは神様から招かれているんです。黙っていてはあまり良くないですね。さっきの礼服の人はちょっと残念だったことは何かっていうと、黙っていたということですね。ちょっとね、なんか厳しいね神様って思うかもしれないですけど、これ優しかったんですよ。王様は礼服着てない人のところにわざわざ行って、どうして友よ、友よって言ってるんですよ。友よ、どうして着てないんですかって言ったんです。私が送ったあれをなぜ着てくれなかったんですかって、そういうふうに言ってるんです。でも彼は答えなかったんです。黙っていた。でもね、答えなかった、黙っていたってことは、ちょっと待ってたんですよ。王様は返事するまで。だってその場で、ああすいません、じゃあ来ますって言って来てくれたら、多分追い出さなかったと思いますね。これ私の推定の話なのであんまり本気で聞かないでほしいと思いますけれども、でも、ああじゃあすいませんじゃあ来ますって言ったら、別にそれで済んだ話だと思います。でも彼はその礼服の存在よく知ってた。でもなぜかここで黙って、なんとか逃れられると思ったんでしょうか。そのままいた。でもそうではなくて、信仰を告白しなさいって、答えなさいというふうに言ってるんですね。私たちみんなが一人一人招かれています。その一人一人が 応答をします。その一人一人は選ばれたものなのです。このことをぜひ最後に覚えたいと思います。答えて告白するものになりましょう。あなた私を招いてくださってるんですね、では行きます、そういうふうに応答するものになりたいと思います。さあ最後にですね、少しだけ触れたいことがありますけれども、13節のこの厳しい言葉ですね。王様は側近の者たちに、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて激しいするだろうって、いやなかなか辛辣なこと言うなって思いますけれども、でもこの側近への言葉というのは、ある意味では神様の深い愛のあふれる言葉だというふうにある先生が解説をしていました。ああ私なるほどって思いました。何しろですね、この言葉の中で最後のところ、泣きわめて歯ぎしりするだろうって、この言葉は未来形で書かれてあるのですって、その先生解説しているんですね。こうなってしまうという話をここで伝えているんだということですね。この神イエス様に対してものすごく攻撃してくる指導者たちも含めて、そして私たち一人一人も含めて、そうならないように今あなたは礼服を着なさいって、そういうふうに進めておられるのだということ、また礼服をちゃんとみんなに配りなさいって、呼びかけに行って、はいこれ礼服ですって、もうあそこです、あそこ入り口も簡単ですからすぐ行ってくださいって、そういうふうに配れなさいということですね。私たちはまず第一にこの礼服を受け取って、イエス様と一緒に天国に住むものになりましょう。そして同時に、もうそれを受け取った者は、よかったよかった、婚礼来たぞって言って、まだいただきますは始まってませんので、その前に、まだ行けるから、まだ席空いてるので、行きなさいって、礼服を持って、あなたもこの良い知らせを伝えに来なさいって、これがまたもう一つ語られているところだと思いますね。ぜひこのことを覚えたいと思います。さあ、ということで、今日は婚礼の例えから、神様が私たちに語っているところを受け取ってきました。最後に思い巡らしてそれぞれ祈る時を持ちたいと思います。まず今日は第一に、誰でも来なさいって、善人も悪人もないあなたが招かれています。このことをぜひ覚えて受け取りたいと思います。また第二に、その婚礼には一個だけあって、それドレスコードですよ、それイエス様を着ましょうって、イエス様を着て、イエス様を信じて共に来てそこに入りたいと思います。そして最後に、選ばれる人は選んだ人だよということですね。私たちは応答することを願われています、求められています。ですから私たちは応答していきましょう。その天国の招待状私も受け取ります。そしてまだそれ知らない人がいたら早く伝えないといけないですね。ぜひその招待状をみんなにも配っていくものになりたいと思います。他にもどうぞ今示されていることや促されていることがあったら自由に祈っていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらく祈りましょう。ハレリア、愛する天の父なる神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちをその天国に招いてくださっていることを心から感謝いたします。誰でも招かれているというこの大きな大きな恵みをありがとうございます。どうぞ今イエス様を信じてその旅路を歩み、天国の門をくぐるものになりたいと願いますから、どうぞそれを祝福してください。お一人お一人の応答の祈りにあなたが恵みと祝福を持って応えてくださるように、心から委ねて、また信じて感謝をいたします。今日から始まる1週間の旅路を主よどうぞあなたが共に歩んでください。イエス様と一緒にここから歩み出すものとしてください。 皆さんお一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。